はい、遠野江です。それでは、今日は上昇志向による限界突破というテーマでお話をしてみようと思います。で、これから、3回ほど連続で限界突破をテーマにしようと思うんですね。で、これはなかなか大きなテーマで、つまり何事かにチャレンジしようとするとですね、必ず我々は何らかの壁にぶち当たることになるからですね。で、その突破の仕方にも一通りだけじゃなくてですね、いくつかのアプローチ方法があって、まあ、大きく3つほどあると考えていますので、まあ、それ、大きなテーマなので一つずつですね、分けてお話しした方がより実践的に使いやすいと思っております。そこでまず最初にお話ししようと思うのが上昇志向なんですけど、これは常に勝つ思考を考え方と書くわけですけど、まあ端的に言うと、何か壁が出てきた時にそこから自分のやり方を反省してですね、そしてそこから教訓をつかんで、そして再度チャレンジをすると。で、勝つまでやめないと。まあ、こういうふうな粘り強い考え方なんですね。で、まあ、勝つまでやめないということで、裏を返せば、人生に敗北などないという考え方になるわけなんですけど、これが、まあ、成功法なようで見えて一番限界突破の王道になると思います。まあ、つまり、何らかにチャレンジして峠を上がろうと思うときにいろんな問題が出てくるわけですね。で、そのときやっぱり成功法で行くにはですね、やっぱりやり方がどっかおかしかったんだという、こういう自己責任をですね、まず感じ取って、ね、相手が悪いんだ、環境が悪いんだ、景気が悪いからだ、いろんなこと言いたくなるんですけれども、それを言っても始まらないんですね。他の人のことは自分で自由になりませんから。他に問題があると言い始めたとき、まあ、それね、嘘ではなくて事実も入ってると思いますよ。だけど、自分以外のものに原因があると言い始めると、これ、相手が何かやり方を変えない限り自分が限界突破できない世界に入っていくわけですね。それ主導権が自分の手から離れて相手に渡してしまうことを意味するので、これだと限界突破にならないわけです。だから、あくまでも自分の中にまだやり方として未熟な点があったんだろうという立場に立ってですね、そしてどこが悪かったんだろうか、何が違ってたんだろうか、本来だったらどうすべきだったんだろうか、こういうことを考えて反省して、そうか、こういうふうにやるべきじゃなかったのかなという教訓をつかんで立ち上がることが大事なんですね。で、特に、私が最初に強調したいのは、この反省には神秘的な力があるということをですね、知っていただきたいと思うんですね。で、我々は何かで壁にぶち当たったとき、失敗を経験した時って落ち込みがちになりますよね。当然ですけれども。あるいは悔しいですよね。で、そういう時はなかなか自分を反省しにくいわけです。なんか相手がやっぱり悪いんだっていうふうな気持ちが出てきやすいし、運が悪かったんだと言いたくもなる。あれだけ頑張ったのに、どうして1位になれなかったのか。これ審査員の審査の仕方が悪いんだと言いたくなったりですね。まあ、まだ世の中が自分に追いついてないからだというふうに言いたくなったりするんですけれども、まあ、そう言ってたらもう不平不満分子になるだけなんで、いやいやいや、まだなんか足りなかったんだってと、いうことでですね、自分を振り返り始める。辛いですけれども、実はここに神秘的な次の道があると思ってですね、取り組んでいくことが大事であります。で、この神秘的な道が現れる時の兆しというのが、あるとすればですね、それは自分のやり方を振り返って、
あ、この辺が問題だったかなというふうな感じが見え始めて、さらに進んでいくと、ああ、これだったらうまくいかないわと、いうなんかね、思わず膝を打ちたくなるようにわかる瞬間があるんですね。あ、ここかと。これだったらそりゃ、自分が相手でも、あ、この人には罰を出すわと。まあ、いうような、なるほどね、なるほどな、と。こう、分かった時に心が中道に入ると思ってください。まあ、中道っていうのは仏教的な言葉ですけど、まあ、ニュートラルに入るというふうに言い換えてもいいんですけど、つまり、何か違ったとこにギアが入ってるわけですね。で、それが気づいてないわけです。気づいてないから演出してるわけなんで。で、そのギアのが悪いとはなかなか気づかないわけですね。道が悪いとか言いたくなる、車が悪いとか言いたくなるんだけど、実は入れてるギアが違ってるから演出してるわけなんですけど、それが、ああ、ここかと。ね、わかったわかった。これだったらね、私が車でも演出するわと。まあ、いうふうに、なるほど。手を打つように分かった瞬間、心が中道に入って、こっから次の道が開ける立場に立ったわけですね。で、ここを経験するとですね、あ、そりゃこれ改めなきゃな、というふうになってくるわけです。まあ、例えばですね、まあ、空気が読めないということで失敗する場合がありますよね。なんか初めての場合とか、まだ若い時はね、自分が一生懸命やってたけど、全然空気が読めなくて失敗することがある。まあ、私自身で言えば、大学に入った時に、軽音楽部に入りたいと思って、バンド組んでプロになりたかったもんですから、ね、軽音楽部に入ってですね、先輩のバンドがですね、演奏してるのを、この見学者として後ろでじーっと見てたわけですね。で、私はまあオリジナルを書いてオリジナルを演奏するバンドを作りたかったんだけど、その先輩のバンドたちはコピーのバンドでね、すでにあるバンドをコピーして、それをこう演奏していて、なかなかうまかったし、当時の高校生上がりの私にはうまいなと思ったんだけど、その終わった後で、新人が私がね、見に、私とか他にも何人かいたかが見に来てるわけだから、あ、どうだったってこう先輩が声かけてくれた時に、意見求められた時にね、よせばいいのに、私はね、いや、まあ、うまかったんですけど、生意気なこと言い始めたわけですよ。うまかったんだけど、これ、オリジナルをやらないっていうのはつまらないと思いますとかね。いうようなことを言っちゃってね。で、まあ、当然、相手は鼻じらみますよね。なんだこいつと。ね。可愛い新入生かと思って声かけてやったら、なんかいきなり一発ぶってこっちをディスり始めたと。ね。そしたらまあ当然冷たくあしらわれるっていう流れになるんだけど、まあその高校生から出て世間知らずの私はそういうことがまあ空気読めてなかったわけですね。だから自分の正論をね、別に何も てらうことなく、いや結構丁寧な言葉で言ったつもりなのに、ね、全然なんかね、聞こうともしなかったっていうふうに当時の私は思ったんだけど、今の私から見たらね、まあそりゃ失敗するよと。そこでいきなりその自分の立場もわきまえずに、いきなりその意見してどうすると。ね。まずは学びなさいとも、自分で自分に言いたくなるわけですね。まあ、こういうふうになるほどなと。あ、そこはそら失敗するよって。分かったあたりが中道に入ったところであって、ここから神秘的な世界に入っていくわけですね。そういうふうな分かり方をすると、まあ、次回は絶対それはやっちゃいかんと。ね、間違ってもそんなことしちゃいかんというふうに、まあ、自分で気をつけますよね。だから次にやるときには前より賢くなってて、そういうときに、まあ、道が開けてくるわけなんですけれども、これが神秘と表現したのは、その自分がやり方を変えてそれでうまくいくというだけじゃなくて、世の中には以心伝心の世界っていうのがあるんですね。で、大体限界というのは、人を媒介として現れてくる場合がほとんどですから、人間社会では。ね、誰かとの葛藤が起きたり、誰かに認められない形で出てきたり、悪い評価が下ったりする形で壁が出ることがほとんどなので、その自分がその反省して中道に入ってね、いやいや、本当に愚かだったわと、心底分かった瞬間、なぜか相手にも伝わっている部分があるんですね。 だからその反省したと同時に何か状況が変わり始めるということがまま起きるわけなんですね。だから私自身のことで言っても、まあちょっと何かがね、ビジネスがうまくいかなくてね、なかなか売れないなと思って、これなんでなんだと思って、これ反省に入って、あ、ここかなと。これはまずかったかな。あ、それじゃうまくいかんわっていうふうな反省をして、まあ、なんとか中道に入れた頃、なぜかメールが一通やってきて、それが大型受注だったりしたことが実際にあるんですね。あれ、これ自分が反省したと思ったらすぐに返事が返ってきたよっていうような、こんな不思議な経験をね、したことがあります。皆さんはないでしょうか？何かね、どっかこう見えないこう経路があって自分の心の変化が伝わってんのかなと思うようなことですね。で、この辺がですね、やっぱりこの世の中は繋がっているというか、演技でこうね、網の目のようになってるっていうかですね。だからこっちが変われば、すべてが変わり始めるというか、こういうその奇跡の瞬間ですね。だから自分が変わることによる限界突破なんですね。で、これがですね、反省の神秘なんで、だから、うまくいかなくなった時に、反省をするって悔しいかもしれないし、確かにそれはね、砂糖菓子のような甘さは全くないですよ。どっちかというと苦い味の中で反省に入るわけですけど、実はその中に次の、思っても見ない次の扉がどっかに開いてるんだということを希望を持ってですね、反省を希望を持ってやってほしいなっていうことが最初のメッセージなんです。反省知ってますよと。ね。うまくいかなかった時に振り返るんでしょうと。ね。で、反省、だからここを失敗したんですから。で、はいはい。で、だからもう落ち込みましたよと。だから反省あんま好きじゃないですよって言うあたりで浅いところで止まってはいけないということなんですね。あ、また失敗した。本当ダメなんだな、自分はという。落ち込みの再確認をするために反省やってるんじゃなくて、それは入り口としてはそれでいいです。まず最初落ち込んでもいいんですね。ただ、踏み込みが浅いということです。そこで帰ってきちゃいけない。その落ち込みの気分の中で勇気を持って進んでると、次なる扉が見えてくる。ここを信じてですね。だから反省には希望が入ってるんだということを思って、反省に取り組んでみるべき。特に何かがうまくいかなかった時はですね、この反省なくして悟りなしですので、反省を経過せずに悟りが上がることはないので、まあ単にね、失敗したからと思って負けん気でね、なんかもう一回やってやれと言ったらまた同じ失敗する可能性があるんで、ですね、根性で突破することがあるかもしれないけれども、それは結構ね、ダメージも大きな世界に入っていきますので、一番いいのはやっぱ反省して、なるほどなと、さもありなんとね、そりゃ失敗するわというようなところを気づいた上で自分のやり方をね、変えようと思った瞬間ね、もうそこにね、スマートなスムーズな絵で描いたような突破の道がね、現れやすいということを知ってほしいなというふうに思います。これがまあ上昇思考、反省から発展に向かうときの最初のですね、私がお伝えしたいポイントになります。それから、この、まあ、上昇思考というのは、非常に粘りの強い、粘り強い、この限界突破法なんですけど、一番その根底にあるものは何かというとですね、これが、不当不屈の精神だというのが、これ2番目に伝えたいことなんですね。だから限界突破にはこの不当不屈の精神が必要なんです。で、不当不屈の精神というのはですね、私の解釈では絶対に負けないと、ね、何があってもね、最終的には自分は決して負けることがないというふうなこの気持ちですね。で、なんでこの気持ちが必要かというと、これちょっと信仰のところ、まあ、神様のね、真理のところにつながっていくんですけど、私たちを作ってくださった神様自体が決して負けることのないお方なので、自分はそういう神の子なんだと。
だから自分はもうその生まれの出自からしてこのね、決して負けることのない人から作られてきたんだというこういう確信ですね。だから自分は決して最終的に負けることはない。途中で、確かに、敗北を喫することがあるかもしれない。そんなにかっこよくないかもしれない。しかし最終的なところでは決して負けることはないんだというですね、この不撓不屈の精神がやっぱり、ベースに必要だと思います。だからこそ失敗した時にこの逆境から教訓を掴んでやろうっていうような気持ちになるわけですね。なんなら負けるはずがないんだから、そう思ってね、そして反省をしていけるわけなんです。でこの不撓不屈の精神というのは、まあ、人間にもともと備わっているこの性質だというふうに思いますけれども、後から自分を教育しながらさらに目覚めていってほしいというものでもあるんですね。で私自身この不撓不屈というのはですね、実は小学校時代の担任の先生からこの言葉を教えてもらったことなんですね。まあ、その先生はね、どちらかというとちょっと破天荒なタイプのジェームス・ディーンみたいな風貌を持った、まあ、かっこいいといえばかっこいい、それから周りに結構圧力も起こすタイプのですね、革新的な先生だったんですけど、まあ、その先生の担任が先生の担任になって、その先生がですね、まあ、私たちをスポーツでもしごいてくれて、まあ、ソフトボールとかサッカーでもその先生と一緒に、その先生の作ったチームに入って、まあ、いろいろと鍛えてもらいましたけれども、まあ、この先生がですね、このジェームス・ディーンが私たちに、不撓不屈であれ、ということをね、強く教えられたんですね。で、もう、不撓不屈ってこうね、黒板に、この、勢いよく字を書かれましたね。不撓不屈。ちょっと難しい字なんですけどね。で、不撓不屈って書いて、で、これに対する自分の気持ちをね、習字で書きなさいなんてね、いうふうに言われて、で、私たちもね、まあ、若くて、本当に素直で全てを吸収するような、自分ですね。私が書いたのは、闘志って書いたんですね。で、まあ、不撓不屈の闘志っていうことですけどね。その字を未だにね、自分はどんな字を書いたか思い出すことができるぐらい深くね、心に入ってるんですけど、色紙に書きましたけどね。まあ、なんか、そこでこう、なんか種が宿ったっていう感じはしますね。で、これは生涯現役塾ではね、もうすでにお話をしたことなんですけど、私がその不撓不屈をね、本当に体感したのは、その先生のいるクラスの時に、校内の、この運動会でですね、リレーがあって、で、うちのクラスはもう常に上昇チームで、必ず負けない、もうチームで、その中で私はアンカーを走らせてもらってて、まあ、結構足早かったんですね。そしても運動会でですね、もう6年の時だったかな。で、こう、第三走者までずっとレースが続いていって、うちのチームはトップで私に、バトンを渡しに来たんですけど、なぜかそのバトンを渡す時に足がこんがらがってですね、まあ、思いっきり走ってる最中ですから、もんどり打って転びまして、もう未だに傷が残ってるぐらい、膝と肘をすりむいたんですね。もう本当にもうすってんころりんどっかんしゃーっていうぐらいの転び方をして、当然もうベベですよね。で、私はただその時に思わず立ち上がって、もう血だらけになってたんですけど、必死に後を追ってですね、一周トラックを走って、まあ最下位で、最後帰ってきたんですけど、ただその運動会が終わった後、先生が私たちのクラスのメンバーを集めてね、まあ残念だったなっていうねぎらうかというふうに思ってたら、なぜかね、意に反して私が褒められましたね。まあ遠野はね、最後はあんな風な転び方をしたけど、でも最後まで諦めずに、あそこで立ち上がってね、あとそれを追いかけていったと。それが非常に偉かったっていうふうにね、言われて、まあそれなんかね、深く心に染みてジーンとした経験なんですけど、その瞬間に私の心に不撓不屈の火が灯ったというふうな気がいたします。 なぜかね、未だにその不当不屈のこの出来事をあれあれと思い出しますし、未だに私の中にこれがこもっともって、限界突破をやってるようなことなんですね。だからもともと備わってるものではあるけれども、途中で、洗い出して誰かに教えられながらそれを蘇らせるものでもあると思うので、できれば願わくば私のこの音声がですね、あなたの中に眠る不当不屈の精神を再度呼び覚ますものであれば幸いだと思っております。この不当不屈の精神があって気持ちが勝ってるからこそですね、この上昇思考による限界突破は可能になるんであって、あと何を気づくかとか、そのどんなスキルを手にするかっていうのはその後の話なんですね。だからまず気持ちでですね、絶対に負けるもんかっていう気持ちを持っていてほしいと。そこからそれを単に力ずくで再度チャレンジして傷口を広げるんじゃなくて、一回反省するところに使ってほしい。でまあ繰り返しになりますけど、反省しながら、悔しい中で反省する中に、なるほどなと、そこだよなっていうふうな気づき方をなさって、そこからですね、自分なりの悟りね、まあ正午、小さな悟りと言ってもいいでしょうけど、正午からですね、この反転していって限界突破をぜひしていただきたいなというふうに思います。で、特にこの上昇思考による限界突破というかですね、やっぱり端的に出やすいのは実は戦の時なんですね。まあ戦争の時に負けるって悲惨ですよね。だからこの時一番ね、反省から教訓をつかんで立ち上がっていく事実、事例が出やすいんですね。だからまあさっきの第二次世界大戦の時ですね、日本軍はアメリカと戦って最初ゼロ戦が出てきて、もう100戦100勝したわけです。もうゼロ戦の出来栄えは実に素晴らしかった。そしてもうこの小柄な機体にこの小回りの利くこの操縦性があってですね、もう相手のアメリカの戦闘機と戦うとすぐにゼロ戦が後ろにくるっと回り込んでついて、もう全部撃ち落としていった。だアメリカ軍はもう全くもうね、勝てなくて、ゼロ戦を見たら逃げろっていう時期があったんですね。ところが、その悔しかったわけですよ、アメリカ軍としてはね。で、こんなので負けてなるものかということで研究が始まって、で、まあそのゼロ戦がどっかで一機、撃ち落とされて、不時着か何かしたやつを持ち帰って研究して、ゼロ戦の弱点を研究したわけですな。そこで分かったことは、ゼロ戦は、この機体が軽くて、そして、この小回りが効くところが強みだけれども、逆に言うと、防御に弱いっていう発見をしたわけですね。だから操縦席を機関銃で撃ったらすぐに、相手を撃ち落とすことができると。だからその後、アメリカ軍はですね、ゼロ戦よりもはるかに重くて、動力が強い、不格好だけどももっとこう防御も強いグラマンっていう戦闘機を作り出したわけですね。ゼロ戦は芸術品、グラマンはもうどっちかって言ったらもうなんか不格好なんだけどなんか強力な鉄板を入れて、動力も強いし防御も強いっていうやつを作ってきたわけですよ、ね、こう大量生産ができる工業の国ですから。でこのグラマンでしかもゼロ戦を1対1ではまだ勝てないかもしれないから3対1で囲んでやると。これはランチェスター戦略というんですけどね。1対1で負けても、2対1でもまだ負けるかもしれないけど、3対1で囲んだらもう絶対に勝てるっていうことを発見して、まあ、我々にしては悔しいことですけどね。芸術的なね、歴戦の勇士のゼロ戦が、3匹のグラマンに全部囲まれて、今度は次から次に撃ち落とされていってね。まあ、これでまあ日本軍負け始めていくわけですね。まあ、そこに大きな歴史上の引きこもごもがあったわけですけれども、まあ、やっぱりアメリカ軍が使ったのは上昇思考による限界突破ですよ。だからなんで負けたのかということをちゃんと教訓で、次の知恵を、ね、生み出してから再チャレンジして勝ってきたわけですから。だからこういうふうに戦の時はやっぱり勝ち負けがはっきりするんで限界突破って出やすいんですね。 ただ戦の時だけだと思わないで、そういう時に端的に現れるけれども、私たちだってですね、よく翼に自分の人生を見たら、いろんなところでいい意味でも戦いってのをやってるわけですね、うん、だからそういうところでね、負けたら負けをしっかり、自覚して次に立ち上がっていく。で、選挙なんかはっきり分かるじゃないですか。負けたら負けたっていうのがはっきり出ますよね。悔しいですよね。で、それ相手が悪いとかね、周りが悪いって言ってるだけじゃなくて、まあ、自分の中に絶対足りなかったものがあるんだというふうに一回受け止めて、そして反省して教訓を出して、やり方を、戦い方を変えてくればですね、うん、やっぱりさ、リストを取ってフォローするのが足りなかったから、やっぱり負けたんだっていうふうな教訓になってくるわけですよ。だったら次はね、4年かけてこのリストをしっかりフォローして、そして、読んでもらい、信じてもらい、そして動いてもらうというね、こういうスタイルをしっかり作って次は勝ち上がっていこうというふうな、まあ、例えばこういうふうな上昇志向による限界突破があり得ると思うんですね。だから日本軍の前回の対戦で負けた教訓を何かと言ったら、私は一言で言えば戦力の逐次投入で負けたんだというふうに思うんですね。つまり戦力の逐次投入というのは、小出しに小出しにこの戦おうとして一個ずつ潰されて負けたということです。だから打って出るときは力を集めてどっかにドーンと集中して壁を破らないと限界突破できないわけですね。それを小出しに小出しにね、たくさん投入すると失うのが怖いからと言わんばかりに、ちょこっとずつちょこっとずつ反撃しようと思ったら逆に一個ずつ潰されていくわけですね。だから日本は最後負けるときに南方の諸島をですね、一個一個潰されましたでしょ。硫黄島とかトラック諸島とか、まあ、硫黄島はすごくね頑張ったんで、あれはあれでアメリカ軍が最後日本を占領 しちゃ難しいと思わせたことにはなるんだけど、だけどやっぱり全滅したことは事実ですから、だから一個一個ね、潰されていったんで、あれを例えば満州に残っていた100万の陸軍がいたわけですから、100万の軍勢をどっかの島なら島に集めてね、集中して戦えば、まだどうなったかわからなかったわけです。だからこの戦力の逐次投入じゃなくて、戦力の集中をすることによって突破する、まあ、これは教訓だと思うんですね。それをまあ我々に生かせればですね、まあ未だに日本人の中には細かいことに気がつくけれどもスケールが小さいというこういう弱みがあると思うんですね。だからいざというところで突破するときに、この資源を集中することにためらう気持ちがあって、うん、お金も集中しきれないとか、自分のエネルギーも集中しきれずに、そして限界を突破できなくて、惜しいとこでいつも負けて帰ってきて、とうとう突破 できないじまいで負け癖がついちゃう、というようなことにならないように。ここで突破すると決めたら、もうエネルギーを集中して突破するというのがですね、まあ前回の敗戦の教訓になると思うんですけれども、まあこういう形でですね、つまりイノベーションをするためには反省からの発展が必要だということですね。そして自分の負けを潔く認めて、そこから教訓を生み出して、そして再チャレンジするという、こういう正々堂々の戦い方というのがですね、上昇志向に必要になると思います。だから負けたんだけど負けてないやと嘘吹いたりしてたら、反省する機会を失いますよと、そうするとまた同じ負け方しますよということでもあるわけですね。だから負けた時は負けっぷりがいい人の方が、逆に言うと次で勝っていく可能性も高いというふうに知っていただければと思います。それで、まあ、3つ目最後にですね、この上昇志向で皆様にお伝えしたいのは壁の設定の仕方ですね。だから限界突破をしようと思うときは壁をどう設定するかが決め手になります。つまり今自分の前に現れている壁は一体何であるのか、これをはっきり捉えてですね、ここを打ち破れば次に行けるんだというふうなことの壁の設定をですね、間違えないということが まあ、上昇志向を実践する上で、上昇志向による限界突破を実践する上で非常に大事になるわけです。で、多くの場合この壁の設定が間違えている場合が多いと感じるし、壁の設定間違えたらそもそも突破できないわけですね。で、この壁の設定の仕方なんですけど、つまり壁というのは結構ね、これを突破できたら嬉しいという、そういう設定の仕方が望ましいんで、言葉を変えたら壁というのは一つの目標というふうに、置き換えてもいいと思います。だからまあさっきのグラマンの場合だったらゼロ戦にあんだけ負けたわけですから、ゼロ戦に勝つっていうのがこれ目標になりますから、ゼロ戦に勝つ、ゼロ戦になかなか勝てないっていうのはこれは壁ですよね。だからこの壁をどうやって破るか、どうやって勝つかという、これが限界突破になるわけです、だからビジネスをする場合でもですね、現れてくる壁というのは、まあ、大体分かりやすく言うと売上の壁ですよ、ほとんどの場合ですね、だからなんかね、もう七面倒くさいことを言ってるんじゃなくて、結局売上がなかなか上がらなくて苦しんでるわけですから、ほとんどの場合。それが、まあ、月収30万の壁なのか月収100万の壁なのか知りませんけれども、それが超えられなくて苦しんでるわけでしょ。そしたら自分の超えるべき壁はこの、ね、月収30万の壁なんだ、月収100万の壁なんだと、こう設定して、それがこれまで超えられなかったんであれば何が悪かったのかと反省して、でまた再チャレンジすべきなんですね。でそれをなんかこう考えすぎてですね、なんかこうなかなか本当に自分のやりたいことが見つかってないというのが壁であるとかですね、なんかなかなかこういろいろとやることが多すぎて時間が足りないということが壁なんだとかいう分かりにくい壁の設定の仕方をするとですね、それ突破できたのかしないのかもよく分からないような壁を設定してもなかなか限界突破につながらないわけですね。だから、ね、甲子園野球児だったらね、甲子園に行けるか行けないかは壁でしょ、あるいはその甲子園に行った人であれば優勝できるかどうか、ここが壁でしょ、優勝できなかったのが壁でしょ、ね、漫才で M1 決勝ね、敗退した、コンビはね、この決勝で負けたっていうのは壁なんですから、次は決勝で勝つための漫才すべきですよね、そこにね、てらわずに逃げずに壁を設定すべきだと私は思いますね、そういうふうにはっきりとした壁っていうのがね、一体何であるのか、あるいはいつまで経ってもこのビジネスに踏み切れないという人がいるんだったらね、この起業するっていうのは壁になってるはずでしょ、これができなくてずっと足踏みしてるわけですから、だったらこのね、起業できない壁を突破する、そして してやるぞと、したら成功してやるぞ、こういう壁の設定の仕方、つまりこのシンプルに壁を設定して打ち破ったら万歳っていうようなね、分かりやすい世界に住んでいただきたいと思うんですね、これはなんか内心までずっと振り返って何かができない、自分に何か本当にやりたいことが見つかってない、まあそれもあってもいいかもしれないが、なんかね、袋小路に入らないでほしいと思うんですね、もっとなんか単純なことでしょうと、今壁になってるのはというふうなことを、まあ、たくさんの人の限界突破をですね、お手伝いしたり研修したりして感じるところはそこですね。だから壁の設定の仕方を真正面から逃げずにやってシンプルにやってる人の方が突破しやすい、なぜならその突破したらはっきりとその嬉しいっていう世界に行けるし、何がこううまくいってないかもはっきり見えてくるので、だから壁の設定の仕方で、逃げてはならないと、まあ、いうあたりがですね、この3つ目の私の今日お伝えしたいことになりますかね、まあ、3回に分けますから1回分あんまり長くするとね、勉強しにくいと思うので、コンパクトにまとめましたけれども、限界突破も必ず出てくる、もう何をやってもね、思ったのと違うという状況が出てくるんです。そんな計画通りに人生いきません。でうまくいかなくなってからが勝負なんで、 で、その時この上昇志向っていうのはね、言ってみたら陸軍みたいなものなんですよ。だからもう地上をね、歩きながら、もうこの負けたらまた教訓でっていう、もうほんとね、わかりやすい、コツコツした歩みなんですけど、実はそういったものがこれ王道であってね。次に、あとの二つはまたちょっと違ったアプローチをお話ししますので、それはそれとして、まず、ここの陸軍が強くなかったら、戦には勝てないんだと。すべてを戦に例える必要はないけれども、でも、壁が出てくるときは何かに負けそうになっているときなんだから、それを認めて、もう、リングに上がったんだったら、死のうの言わずに、もうノックアウトして勝つんだと。こういうつもりで、壁に取り組んでいくというのが、おすすめなんですね。で、その時に、私がお伝えしたいのは、とにかく反省です。反省はね、神秘的な力があるんで、この浅い踏み込みで、もうなんかこう、落ち込みの再確認っていうところで引っ返してくることなかれ。そっからさらに突き進んで、そして自分のうまくいかなかった原因をしっかり掴んで、なるほどと思いながら、次に行くこと。そしてまあ、不と不屈ですね。何があったって負けないんだっていうこの気持ち、この気持ちで勝ってないといけません。それはもう自分が本来そういう神の子なんだと。不と不屈の精神から生まれてきたんだと。こういうふうな信念でもって、不と不屈の気持ちを、目覚めさせてください。そしてまあ最後は、限界突破は分かりやすい壁の設定をして、それを突破していくという方がうまくいきますよ、というふうなことでした。まあこれからビジネスを始める方も、それからもうすでに始めておられる方も、ビジネスは成功すると本当に素晴らしい世界に行けますけれども、行くまでには必ず壁が出てきますので、その壁をまずは上昇志向にて打ち破っていただきたいと思います。それでは今日のお話は以上です。どうもありがとうございました。